主イエスキリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている人を期待して、お世話に持っていきたいと思います。改めましておはようございます。また問題外の方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。最初にですね、私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。8月分の外部住宅献金2万1700円をお祈りいたします。それとですね、皆さんこのニュースで聞かれたと思うんですけど、フィリピンのダバオで、ハブサヤフのテロがですねあって、14人が亡くなられて、何人もたくさんの方が、重軽傷というか怪我をされているということで、夜の市場のですね会場で大きな爆発があったということなんですけども、IS に忠誠を誓っているアブサヤフが銃撃して犯行声明して、またこれからもやるって言ってるってことなので、ダバオに私たちの教会と個人がありますけども、今回は守られていますけど、それに続いてですね、守られるお祈りしていきたいと思います。共にお祈りください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今私たちの身からの一人一人のこの経済、ご主人が祝福してくださり、身からの経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。今、8月分2万1700円を、神様の外部の働きのために、教会外の働きのためにお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために、外部の豊かな祝福のために用いていってくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手もさらにあなたが祝福してくださることを感謝いたします。伊達のお父様、フィリピンで大きな爆弾テロ事件がありましたけれども、主の特別な守りを与えてくださり、導いてください。また教会や個人の方々、フィリピンのダバオの方々が特別に守られていきますように、どうぞ助け導いてください。大統領やまた軍の働きとか、全ての働きにおいても主の御手が置かれていきますようにお願いいたします。感謝します。このことの全ての背後に主の素晴らしい計画があることを信じ、ありがとうございます。ダバオにもフィリピンにもリバイバルが起こってくることをありがとうございます。感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていきたいと思います。で、あとですね、日本新聞が出てますのでご覧ください。イタリアの地震のことがですね、死者290人以上って書いてありますけど、載ってます。ぜひ見ていただきたいと思います。ですね、そういえば災害といったら、今日福岡も今台風が、ね、近づいていて、今日はなんか静かで、まだこれからなんだと思うんですけども、お願いしていきたいと思います。それから、脳出血が癒されたという、大牟田教会のペトロ伊藤牧師ご夫妻の証が載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。あと月刊誌が9月号が出てますので、ぜひご覧ください。で、あとですね、今週はですね、9月の10日土曜日、10日から11日同日とですね、九州ゴスペルフェスティバルの行う一般のですねゴスペルの祭典なんですけども、博多駅前で行われます。1000人ぐらいの方が集まったりして、そのゴスペルをその習ったり練習したりとか、神口さんに教えてもらって練習したりとかですね、するということなんですけども、またいろんなグループも出ます。で、チャレンジ、何でしたっけ、チャレンジ、時間があるんですけど、一般の人たちも出れる時間なんですけど、その私たち4チームだけなんですけども、そこに選ばれてですね、出ることになりました。本当に神様に感謝したいと思います。12時10分からですね、10分間だけなので2曲になると思うんですけど、出ますのでぜひお祈りしていただきたいと思います。はい、それと9月の10日、12日は太宰府病院でコンサートしますので、午前午後ですね、参加できる方はまたぜひ参加していっていただきたいと思います。はい、それとですね、10月のですね12日水曜日なんですけども、秋元牧師が来られて、 多分この場所になるかと思うんですけど、福岡で夜盛会を持ちますので、ぜひ今から覚えていろんな方々誘っていただきたいと思います。それから個人の働きなんですけども、ザンビアですね、ザンビア個人の、方で、カセンガっていう一番最初に個人を建てたですね、田舎の方なんですけども、井戸を掘ったりですねして畑があるあっちの方なんですけども、学校もやってるわけなんですけど、そこで今14歳の子がまた新たにですね個人に与えられたということです。本当に感謝したいと思います。それから日本の児童養護施設、アーモンドの枝ですね、福島県の郡山市に感染しましたけれども、この3人目が入所っていうか与えられたということは神様に感謝したいと思います。はい、なんかアーモンドの枝はですね、なんか子供さん、最初の子供さんが来た時にもう3日間ものすごい大変だったそうですね。でスタッフではたと気がついて、あ、そうだ、祈りがあったと思ってですね、そこから祈り始めたら、その子がガラッと変わってしまって、で、すごい懐いてくださったんですかね。それで紹介したっていうんですか、連れてこられた市 の、 担当者の方もびっくりしてしまって、で、このいわゆるその施設に行っても、その子がこの施設にいたいとかいてもいいって言わないと、お見合いじゃないんですけど、いいって言わないと、その施設で継続してその施設にいることはない、別の施設に連れていくみたいなんですね。だから本当にこう、この3人目なんですけど、その子がいいって言ったらずっといるしっていうことなので、本当にこうその子供さんにもこう、主が働いてくださってですね、よかったなと思います。本当に子供さん扱われたらすごい大変なことだと思うんですけども、本当に神様はですねどんどん働きを進めておられます。で、これから全国に神様をこの、作ると言っておられるので、この九州にもですねファミリーホームができてくると思いますので、ぜひお見せください。また家とかですね、敷地とかある方でですね、導かれる方はなんか検品とかそういう紹介とかしていただいたら、そういう家とかそうファミリーホームなので、そんなに大きい土地とか建物がなくてもですねできますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですね、では、そうですね、それではですね、礼拝、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人への手紙の、今日6章をですね読んでいただきました。で、ローマ人への手紙はパウロが書いたんですけれども、そして、5章まではですね、信仰義人ということについて書かれています。で、私たちは罪人であり、また律法を行えないものなんですけれども、そのためにイエス様が来てくださって、私たちはただ信じるだけで義と認められた恵みによって、私たちの行いや何かではなくて、ただ信じることによって私たちは神様から罪が許されて義とされますよっていうんですね、義とされましたよっていうことが5章までのところで書かれていることなんです。ですからすごく今私たちは大きな恵みの中にですね、イエス様の祝福と恵みの中に入れられているわけなんですね。他の箇所では天のあらゆる祝福を持って祝福したと書かれています。だから私たちっていうのはこう神様から何でもいただきますし、あらゆる祝福を受けることができるものであるということですね、覚えていきたいと思います。ちょっと先週のところからですね見ていきたいと思うんですけど、ローマ人への手紙の、5章の20節からですねちょっと見ていきたいと思います。この律法が、5章20節ですね、律法が入ってきたのは違反が増し加われるためです。しかし罪の増し加われるところには恵みも満ち溢れました。律法が入ってきたのは違反が増し加われるためです。で、モーセの律法、ちょっと狭く言うと10回ですし、大きく言うともう聖書全体になるわけですけれども、いわゆる神様の律法が入ってきたときに私たちがの罪というのが明らかになったわけですね。なんかよくこう縦札でですね、通り抜け禁止とか書いてある縦札とかありますけど、そうするとここ通り抜けられたなと思って行くとかですね、 で、私中学の時はあの電車通学だったんですけど、窓から物を投げてはならないって書いてあると、あ、投げるかとかですねこう人間ってその立法決まりが来るとその逆にあのはっきりとなんていうかそれを守れない、また守ろうとしない私たち、もちろん、ま、あのま、真面目に守ろうとする時もあるんですけど、でも基本的に私たちというのは罪人であり、あの、立法が来た時にそれは、ま、守れないものであるということがですね、まあ、人を許すこともそうですけども、できないものであるということが分かるのが、立法なんですね。でそしてあの違反が増しくなる、本当にこう私たちの罪が明らかになっていくんですけども、そのことを通してでも逆に、罪の増し加われるところには恵みを満ち溢れましたとあるように、イエス様が私たちの罪のために身代わりで十字架にかかってくださったことを通して私たちは、罪が許されて、そしてあの義とされてですね、そして全ての罪はこう完全に許されて、こう永遠の命が与えられて、神様との交わりが回復したわけです。あの死っていうのはその肉体が死ぬだけじゃなくて、あの罪を通して死が入ってきたんですけど、あの肉体が死ぬということともあるんですけど、もう一つは神様との関係が断絶してるってことなんですね。あの神様と全く交わりがなくなってしまうということです。ですから私たちは本当に虚しいものとして生きて、そして永遠の滅びに向かっていったものなんですけども、向かっていたものなんですけども、イエス様によってこう恵みによって、まあ、私たちはその神様の恵みを受けれるようになったということなんですね。ですから何度も言いますけど、十字架っていうのは神様はあの義の立法、神様は正しい方であって罪は必ず罰せられます。だから、罰しなくちゃいけないんですけど、同時に神様は愛の方であって、あの愛と憐れみの方であって、私たちその罪人である私たちをそのままを愛してくださっているんですね。だから十字架っていうのはその正しく裁かなくちゃいけない義の要求も愛の要求も全部一緒に満たしたのがこの十字架なんですね。だから神様っていう方は本当にその、なんて言うんでしょうか、素晴らしい方ですね。本当に私たちを愛して、そして、そのためにこう十字架のイエス様を十字架にかけて身代わりとしてくださったんですね。あの例えば私たちが借金があったら、誰かの借金の代わりをすることはできませんですね。だから、借金がある人には借金のない人が代わりに何かしなくちゃいけない、助けることはできないですよね。だからそれと同じように、私たちは罪のある私たちが罪のないイエス様によって身代わりによって、私たちは完全に罪が許されて、救われることができるようになったんですね。でここではあの罪の増し加わるところには恵みを満ち溢れましたって書いてあります。だから本当にそのような恵みが、罪人の神様を私たちを愛して、あの、それは神様に喜ばれないことなんですけども、しかしその罪は憎むけれども、私たちを愛してくださってですね、このような恵みを、与えてくださいました。でもですね、それによって逆にですね、ちょっと6章の1節から見ていただきたいと思うんですけども、それではどういうことになりますか。恵みが増し加われるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかってあります。である方は、ああじゃあその、罪が増し加わるところには恵みも増し加わるんだから、もっとじゃあ罪を犯せばいいじゃないかっていう、そういうあの、まあ、人間的なへりくつですね。まあ、異端の人たちもそういう考え方をする人たちがいるんですけど、このその罪が増し加わるところには恵みが増し加わるんだから、じゃあ私が罪を犯して何が悪いんだって、ね、もっと罪を犯せば恵みが増し加わっていいじゃないかとかですね、そういうへりくつなんですけど、あのそういうことを言う人がいるので、パウロはとどまるべきでしょうかっていうことで言ってるんですね。2節で、絶対にそんなことはありません、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうって言うんですね。絶対にそんなことはない。そして罪に対して死んだ私たちがどうしてその中に生きていられるかっていうことを言っています。まあ、罪に対して死んだっていうことにはいくつも解釈があるんですけれども、まあ、それはちょっと今日は詳しくはやらないんですけれども、あのその中にこう私たちはその生きれない、罪の対しては生きれない、つまりあの私たちは、 罪に対しては死んでるんだっていうことなんですね。ですからもうその中に私たちはまた罪を犯し続ける故意にですね、わざと犯し続ける中に私たちはその中にいることができないっていうことをですね言っています。でそれをこのバプテスマを通して洗礼を通してこう説明しているんですね。3節からなんですけども、それともあなた方は知らないんですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。で、バプテスマっていうのはこの浸すとかですね、水に沈めるとかそういう意味があるわけですけど、それをその名詞形の言葉なんですけど、つまり私たちはイエス様と一緒に死んだっていうことなんですね。つまりお葬式をしたっていうことなんですね。イエス様と共に死んで、そして新しく生きたものとなったっていうことなんですね。イエス様を信じたっていうことはイエス様と一体になったってことなんです。なのでイエス様が十字架に変わってくださったので、私たちもあそこで十字架で死んでイエス様を復活してくださったように、私たちも新しい命が与えられて、今私たち新しい命に生かされているんだということをですね、ここで言っているわけなんですね。一箇所ですね、ガラテヤの2章をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、ローマ、使徒ローマ、コリント、ガラテヤ、もう2つぐらいのこうですね、ガラテヤの2章ですね、ガラテヤの2章の20節をお読みいたします。私は、キリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが 私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神を御子を信じる信仰によっているのですと。で、私はキリストと共に十字架につけられましたというふうにここで言っています。そして もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。で、今肉にあって生きているのは、私を愛し私のために自分自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって今私は生かされているんですということをですね言っています。キャサリン・クールマンというですね、素晴らしいアメリカの女性の伝道者の方がおられましたけれども、彼女を通して、約1億人の方が福音を聞いたんですね。そして、たくさんの人が癒しと奇跡、彼女の集会でたくさんの癒しと奇跡が起こってきました。で、私は奇跡を信じるというものを常に出しておりますけれども、彼女がその何万人もの集会を開いていく中で、ある時会場の中からある方が立ち上がってですね、お前は離婚してるじゃないかと、お前はこういう失敗したじゃないか、ああいうことしたじゃないかって、こういうふうにですね、彼女の過去のことをこう言ってくる人がいたんですね、この集会の中で。で、その時に彼女がキャサリン・クルマは何て答えたかっていうと、いや、その通り私は非常に大きな罪人です、でも私はイエス様と共に十字架によって私は死にました、今私はイエス様によって新しく生かされていますって答えたんですね。で、もちろん、クリスチャンになっても失敗したり罪を犯してしまったりすることがあります。でも私たちは基本的にもう死から命に移されているんですね。で、キャサリン・クルーマンって方はもちろん素晴らしい器でしたけども失敗もあったんです。でも彼女はもう自分はイエス様と共に死んで、そして新しい命に生かされているものなんだということを信仰によって受け取っていたんですね。なので普通こうなんかこう責められたらですね、なんかこう萎縮してしまったりとか、もうなんかこう、すいませんっていう感じになってしまうのかもしれませんけども、でもその時彼女はっきりとそういうふうに言うことができたんですね。で、私たちもそのようなものであるっていうことをですね、自覚しているっていうことが重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、4節ちょっとお見せしますけども、ローマ人への手紙の6章4節ですね。 私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。でキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。ですからイエス様と共にお葬式をしたっていう、死んだっていうことなんですね。でこのような基準で言ってもですね、例えば私が何かこう罪を犯していたとしてもですね、最近あの懲役何百年なんて人いません。なんかたくさん人を殺しちゃった人とかはあの自分の寿命より長いですね、懲役に何百年なんて人がいますけど、たとえそういう人であってもこう死んだらもうそれ以上罪を問われないんですよね。で私たちはイエス様と共にあそこで死んだんだっていうことをですね、霊的な意味ですけど特に死んだんだっていうことを私たちは受け取っておく必要があるんですね。で死んだ人はもうそれ以上罪は問われませんですね。なのであの私たちはそのように死んで、そしてイエス様が死者の中からよみがえられたように新しい命にあって新しい歩みをするためであるということをですね言っています。でそれはあのもうなんて言いますか、 この罪の中にこう支配されているものではなくて、あの全く新しい命が与えられて生かされたものとなったということをですねこう言っているわけなんですね。で5節からお読みします。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるのです。あのよくあの植物の継ぎ木ってありますけども、こう継ぎですね、あのなんか、渋柿の木に甘柿をこう継ぎ木すると甘柿がなったりしますけども、よくこう継ぎ木ってありますけど、私たちは継ぎ合わされてイエス様につながってイエス様の死と同じようになって、つまり私たちはイエス様と一体となったということなんですね。あの私たちがそう感じても感じなくても私たちはイエス様とも一体になっているんですね、イエス様を信じた時に。だからイエス様と一緒に、キリストの死と同じようになって、そして必ずキリストの復活とも同じようになっていく、まあ、それを表したのはですね、それを象徴的に表したのがバプテスマですね、あのであります。だからあの一緒に死んで生かされる。私はあの日本海での洗礼を受けたんですけども、あのすごい荒波だったんですね。ちょっと私泳げないんでやばいと思ったんですね。でも全然帽子気にしないでですね、すっごい寒い、5月だったと思うんですけど、寒かったんですけど、あのこう入れたんですね、ザマーンってですね。確かにその適齢もいいんですけど、あのこう心霊でこうやられると確かに一回死んだみたいな感じになってですね、あの象徴なんですけども、とてもですね、そのちょっとあのこの御言葉がこうそのとてもその時はですね、すごくあの後でこう入ってきたんですけども、あの次はあのキリストの復活とも同じようになってくるってことですね。で私たちの古い人のキリストとも十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもうやこれから罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。でキリストは死者の中から蘇ってもや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。イエス様が蘇られて、もう死はその死はイエス様を支配しないということを私たちは知っているわけですね。そのように私たちももう、霊的に死ぬことはないんです。ですから皆さんですね、魂がもう救われていて永遠の命が与えられて私たちはいます。で、周りの地上位とですね、体の分、この部分はまだ地上にあるのでいろいろ戦いがありますし、誘惑もあったり、罪を犯してしまったり、また悲しんだり落ち込んだり怒ったり、そういうものがこうあるわけですね。でもここはもう変えられない。霊は私たちは新しい命になっていて、そして救われているっていうことですね、そういうことを覚えていただきたいと思います。もうイエス様はもう死ぬことがないように、私たちはもう霊的にも死ぬことがないっていうことなんですね。でなぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいっていうですね。だからあの自分はあの、私たちはクリスチャンになってからも罪は日々犯すんですけれども、でもあのいわゆる あの私たちを滅びに至らせる、永遠の滅びに至らせるその罪から完全にこう救われている、解放されている、その罪たちは死んでいるっていうことをですね、受け取っていただきたいと思うんですね。そして歩むものは私たちはその、新しくされているんですけども、新しいものとして歩むときにその実質がですね、表されてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、前は罪と死の奴隷だったんですけれども、今はですね、私たちの選択権が与えられています。罪に従って歩むこともできますし、クリスチャンになってもですね、そして義のために、そして御霊に従って歩むこともできますですね。でも罪に従っていってしまうと、私たちはその罪から解放されて、その勝利してにもかかわらず、全くその罪の奴隷と変わらないようなこう形になっていってしまうわけですね。霊は救われているんですけど、でもキリストイエス様に従って、例えば罪を悔い改めたり感謝をしたり、神様に従っていく中で、私たちっていうのはどんどんキリストの恵みっていうのですね、その命、イエス様の命が私たちの中に現れてくるっていうことをですね、復活の命が現れてくるっていうことを覚えていきたいと思いますですね。そしてはちょっと罪のことについてちょっと読みますと、罪には2通りあって、この、握っている罪っていうんでしょうか、あえて握っている罪ですね、あえて握っている罪と、それから弱さでですね犯してしまう罪、悪習慣とかもそうだと思うんですけど、繰り返しこう起こしてしまう罪っていうのがあります。で、別に毎回別に悔い改めれば神様許してくださるのでいいんですけど、あえて握っている罪ってですね、それは捨てないといけないですね。さっきの偶像の話もそうなんですけど、この私たちがあえて握っているときに、それは私たちの確かにこうクリスチャン生活にとって大きなマイナスとなってくるんですね。人だけは絶対許さないと、私以前そうだったんですけど、あの人だけは絶対クリスチャンになっても許さないとかですね、そういうのを握っていると、私たちは本当に神様の命がこう現れてこないんですね。私たちは罪を捨てて、そしてこのもちろん私たちはその自分の力では立法を守らないものですから、罪は日々犯すんですけど、でも悔い改めつつ神様の恵みに寄り頼んでですね、でも必ず私たちはキリストにさらに似たものと変えられていくということを信頼して、私たちが神様に従っていくときに、神様は私たちを変えてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。東京にですね、ダビデ前田牧師ご夫妻っていう方がおられますけど、彼らは北九州でですね、何度も聞かれてる方もおられると思うんですけど、北九州の精神病院で出会って、でお互い好きになって、で結婚しちゃったんですね。結婚しちゃいけないっていうのですね。それで結婚して、そしてそれからさらにですね、子供は絶対病気だから作っちゃいけないっていうので子供ができてきて、で結局どうなったかというと、お医者さんの言う通りですね、もう最悪の状態ですね。でも毎日殴り合って喧嘩したりとか、本当にこう最悪の状況になっていったんですけど、その時教会に来られて、でイエス様を信じられて、でその後彼らに言葉があってですね、あなたたちは器ですということと、教会にしっかりつながりなさい、礼拝をしっかり守りなさい、それから予言を語りなさいって、このと言われたんですね。で彼らはそのことに対して、聖書に書いてあることではあるんですけど、その彼らにとって特に語られたことに従っていったときに、3ヶ月で良くなってきてですね、そして本当に今子供を作っちゃいけないというのをたくさん子供さんがいて、今お孫さんもいてですね、たくさん、ゴスペルで用いられていますけれども、私たちが私たちの肉は本当にこうなんていうんですか、最悪なものであったとしても、確かに実際最悪なんですけども、でも神様は私たちを死から命に移してくださったので、神様に御霊によって神様に信頼して、神様に頼って歩むならば、また従って歩むならば、その命が表されてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。今日は そのことをですね、学んでいきたいと思います。で、私たちは罪に対しては死んだ、またコスタは死んだっていうふうに私たちはこう信仰によって受け取っていく必要があるんですね。毎日罪を犯すので、なんか自分はまだ罪の中にあるんじゃないかとか思ったりですね、してしまうクリスチャンになってもそういうことはあると思うんですけど、でも根本的にも罪に対しては死んでるんですね。でもイエス様は完全にそこで全ての罪の罰を受けてくださって、もう、終わってるんですね。で、私たちはもちろん日々の罪を悔い改める必要があるんですが、新しい命に生かされているものなんだっていう、そちらの方向に目を向けて歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主は私たち一人一人に新しい命を与えてくださり、新しい歩みへと導いてくださっていることをありがとうございます。日々新しくされていくことをありがとうございます。また神様、私たち一人一人として素晴らしい神様のご計画を持っておられ、主が私たちの人生に教会に素晴らしいことをさらに成していかれることをありがとうございます。そのあなたに信頼し、また従っていけるようにさらに導いてくださることをお願いいたします。また癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を痛めてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持っていきたいと思います。お祈りいたします。今私たち主に主を触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの名によって人々の体と精神に命じる。イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、病のイエスキリストによって私たち人々の命ください。さらにこの感謝を土台として歩んでいきなさいと称せられます。何かこの感謝を通してこの霊的なこのぶつかりが断ち切られる方、またこのなんかこうどうしても分からなかったことが分かるようになる方、さまざまな恵みがこの感謝を通して表されていくのも見えます。確かに具体的なこの問題の解決とつながっていくと称せられます。それで感謝を徹底していきなさいと称せられます。皆様感謝します。私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。内臓の悪い方の内臓を癒してください。頭痛やまた腹痛やそういった痛みのある方も癒してください。アトピーやそのアレルギー症状も癒してください。あらゆる病を触れてください。また精神の病を触れてください。統合失調症やまたうつ病、また躁病、あらゆる病に触れていってくださることをお願いします。また難病と言われる病気に主が触れていってください。私、また私が取り出している方にも主が触れていってくださることをお願いいたします。歯がちょっと悪い方とはお願いします。イエスキリストによってその方の歯で歯茎の症状を正常な状態に戻る。この与えられた賜物を、この主のために用いていくっていうのがこうきます。その方が主のためにこの賜物を用い始めるときに、その方にとってなんかこうその方が生き生きとこれから、こう主にあって生き生きとし、また用いられていくのが見えます。そしてまたその方にあるこの、問題も逆に解決していくのが見えます。それであなたは私のためにこう賜物、あなたに与えている賜物をこう小さなものと思ってもそれを用いていきなさいとおっしゃおせられます。私はそれを豊かに祝福しようとおっしゃおせられます。感謝します。あなたの名前を言います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。